お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップです。イスラエルとの停戦合意の期限が1日に迫る中、ハマスは第2段階の交渉を開始する用意があると述べています。イスラエル側は第1段階の停戦期間を延長したい意向で、代表団がエジプトに向かっていると報じられています。次の段階が合意される前にさらなる人質の解放を目指す狙いがあると見られています。ハマスは27日イスラエル人の人質4人の遺体を返還。イスラエル側も刑務所に収容されていたパレスチナ人600人を解放しました。解放された600人の中には1992年にイスラエルの情報機関モサドの職員を殺害した罪で収監されていたディア・エル・アガさんの姿もありました。
母
を抱きしめることができた人生で最も美しい瞬間です。これは私の人生で最も美しい瞬間です。アンソニー・アルバニージー首相は85億ドルを拠出してメディケアを強化するとした公約の実現に向け、政府は予算を細かく精査しており財源を確保すると強調しました。この85億ドル規模の計画には年間1800万件に上る GP の無料診療バルクビルをはじめ、看護師を対象とした奨学金、そして GP のトレーニングなども含まれます。野党保守連合も10年以内に9割の診療を無料にするという政府の公約に賛同し、足並みを揃えた方針を打ち出していますが、野党のピーター・ダットン代表は数千人規模の公務員の削減によってこの公約を実現すると述べています。一方、アルバニージー首相は政府の財源は明確に示されていると述べています。この資金の大部分は中期経済予測の中でもうすでに計上されています。我々は予算を細かく精査しながら進めています。保守連合のように日曜日になって突然大きな公約をすると言いながら詳細も知らず発表前に内容を把握していないというやり方はしません。アルバニージー首相でした。ニュースを続けます。クイーンズランド州の一部ではサイクロンアルフレッドの影響による大雨に注意を呼びかけています。サイクロンアルフレッドは木曜日の夜カテゴリー3に引き下げられましたが、気象局によると金曜日の朝の時点でマカイの北東750キロの海上で確認されています。気象局はサイクロンが沖合にとどまる可能性が高いとしながらも、週明けにはクイーンズランド州南部の沿岸に接近する可能性があると警告しています。また週末にかけてクイーンズランド州南東部とニューサーズウェルズ州北東部では強風や異常に高い海面に注意するよう呼びかけています。化石燃料の使用による二酸化炭素の排出量が削減されなければ、オーストラリアでは今後数十年で気温が極端に上昇することが新たなデータで明らかになりました。リポートによると、オーストラリアが今後アメリカのように温暖化対策を放棄し化石燃料を使用し続けた場合、熱波が長期間続く可能性があると警告しています。クライメートカウンシルのヒートマップによると、政府が気候変動対策に十分に取り組まなかった場合、1年のうち3分の2の期間気温が35度を超えると予想されています。2024年は世界的に見ても最も暑い1年であったことが明らかになっています。サステナビリティの専門医ケイト・チャールズワース氏は、最も影響を受けるのは若い世代だと指摘しています。
As a doctor and as a mom, I'm particularly concerned about babies and children, who we know are one of the groups at most risk from extreme heat. 医師として、母親として、
特に心配なのは、気温の上昇により影響を受けやすい赤ちゃんや子どもたちです。クライメートカウンシルのヒートマップを見ると、私たちが今後、石油、石炭、そして天然ガスを使い続ければ、今の子どもたちは暑さに苦しむ世代になってしまうでしょう。チャールズ・ワース博士でした。ニュースを続けます。連邦のジム・チャーマーズ蔵相が今週、アメリカのスコット・ベッセント財務長官とワシントンで会談、関税の免除を求めました。ドナルド・トランプ大統領は3月12日までにアメリカに輸入される鉄鋼およびアルミニウム製品に 25% の関税を発動させるとしています。オーストラリアが求める免除については慎重に検討すると述べています。この関税措置によりオーストラリアの企業の間で先行きへの不安が広がっています。チャーマーズ蔵相は現在も協議が続いており、最終決定には至っていないと述べています。最終的な判断はトランプ大統領に委ねられていることは十分に理解されています。今回のワシントン訪問の目的は交渉をまとめることではなく、その議論に情報を提供することでした。チャーマーズ蔵相でした。ロシアのウクライナ侵攻から3年となった今週、オーストラリアはロシアの個人および団体に対する追加の渡航禁止と制裁を発表しました。この制裁はロシアによる東ウクライナとクリミアの併合を支持する個人を対象するものであると、アンソニー・アルバニージー首相、リチャード・マールズ国防相、そしてペニー・ウォン外相が共同声明で発表しました。また戦争関連の性暴力に責任がある人物やウクライナの子どもの強制的な国外追放に関与した人物にも制裁が科されています。ウクライナの駐オーストラリア大使バシル・ミロシュニチェンコ氏は、オーストラリアの支援は大きな意味があると述べています。
And you know, my message on the third year of anniversary is to thank Australia for that support.
侵攻から3年目を迎えた今、オーストラリアに感謝の気持ちを伝えたいです。5万キロも離れた場所からの支援は、ウクライナ人にとってどれほど励みになるか計り知れません。もし侵略者がその行為に対して報いを受けたとしたならば、それは他の権威主義的なリーダーたちに非常に悪いメッセージを送ることになります。世界はその状況を注視しています。ヨーロッパの安全がインド太平洋地域の安全にもつながるからです。ミロシニチェンコ駐オーストラリアウクライナ大使でした。以上、今週の週刊ニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。